生命科学の冒険者、
ようこそ生命科学の冒険者たちへ。 MC の、
はい、金沢秀明こと秋です。そして
アシスタントを務めます山崎愛子です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
前回まではね、はい、カリコ先生の大学時代ってところで上がってからもずっと18名の同僚とともに切磋琢磨しながらもっていう話がありましたが、ね、ここからはまた養殖でした。
そうですね、はい、そうですね、大学のですね、研究所からですね、出向というような形で、うん、魚類養殖研究所というところに行くことになったそうです。はい、
なるほど。
はい。
そこからのお話ですね。はい。
はい。で、まあ、この魚類養殖研究所でですね、どういう研究をしたのかというと、うん、養殖魚の中のですね、うん、油ですね、脂質の構成を調べる研究というのをしてたらしいですね。で、うん、魚、養殖魚ですね、をトウモロコシ飼料で育てていたらしいんですね。
トウモロコシで。うん。
うん。で、まあ、ちょっと、脂質の話になるんですけれども、
はい、
肉類ですね、にはですね、多くの不飽和脂肪酸という、ものが含まれているんですけれども、これがですね、うん、健康にあんまり良くないっていうのが、もうこの時代にすでに分かってたらしいんですね。で、まあ、不飽和脂肪酸、はい。
はい。
で、ごめんなさい。飽和脂肪酸ですね。飽和脂肪酸っていうのが健康に良くないっていうのがこの時代に分かってたんですね。うんうん、で、これどういった、ものかというとですね、要は固まってる油っていうことですね。うんうん、バターとか固まってますけれども、植物油は、サラサラしてますよね、常温で。
はい。
こういう固まる油っていうのは、どうも体に良くないぞっていうのが分かってたということですね。
うんうんうん、
で、寒い地域の魚の油っていうのはですね、動物性でありながら、冷凍庫の中でも固まらないんですね。まあ、なんとなく、イメージつきやすいと思うんですけど、もし、
まあ、そうですね。
はい、体の中の油が固まっちゃってたらですね、魚というか、その生物動けなくなっちゃうので、生体内にある油っていうのは、
ね、
はい、サラサラしてるわけですけれども、はい、
うんうん、
まあ、寒い、地域の魚っていうのは、まあ、寒い冷たい水温の中にいるわけなので、うん、その中でも活動できるためには、うん、固まらない油を体に溜めてないといけないというところで、まあ、冷凍庫に入れても固まらないというところで、まあ、これが多分健康にいいだろうと。まあ、今でもですね、うんうん、DHC だったかな、
はい。
魚の油が、頭にいいとか、はい、体にいいとかっていうのをやると思う。
そうですね。
あります
ね。
思いますけど。はい。まあ、そういうことなのかなと思います。はい。はい、
うん、
で、まあ、この固まらない脂肪がですね、作られるメカニズムとかですね、脂肪の生成に温度がどう関わってるのか、うん、こういったところが分かれば、水産養殖に貢献できるだろうというところで、まあ、ここに派遣されてきたということになります。
うん、
で、彼女自身ですね、この研究所で働き始めた日にですね、入れ違いで、いろいろな実験指導をしてくれる予定だった人が休暇に入ってしまったらしいんですね。
あららら。うん。
なんか、ちゃんとこの辺、管理しないのかよっていうのがちょっとびっくりしたんですけど。
本当ですね。じゃあ、指導者不在ってことか。
そうですね。指導者不在で、うん、なんか、課題をこなさないといけないみたいな、はい、そんな状態になったらしいです。
あ、なかなかな過酷な実験
で。過酷な、はい。で、まあ、だから、指導者いないから、できないわよって言って、別にほっとくって言ってもあったんだとは思うんですけど、うん、なんせカリコ負けず嫌いなので、
は、
う、
い、
んうん。とにかく、はい、じゃあ一応やったるかと。いうことで、取り組むことにしたみたいなんですね。で、まあ、僕だったら絶対遊ぶなと思うんですけど。
そうですね、一人だったら。監視する人いないし。
やり方もわかんないし、みたいなのでね、言い訳もつくし。
そうですね。
はい。
はい。
だったら、ああ、そぼってならないところがさすがカリコ先生ですね。で、
ん、本当です
まあ、
ね。
実験ですね、はどういったことをやったのかっていうと、魚からですね、脂質、油を取り出してですね、で、白藻クロマトグラフィーという技術を使ってですね、分析すると。まあ、そういうことは、分かってたらしいんですね。で、その実験のためにはですね、酢酸エチルが必要だということですね。で、研究室の人にですね、酢酸エチルってどこにありますかって聞いたらですね、いや、そんなのここの研究室にないよって言われちゃったらしいんですよ。
あら、
まあ、そしたらもう、また言い訳できるじゃないですか。もうやらんでいいなってなると思うんですけど、もうカリコ先生、負けず嫌いなんで、あ、だったら酢酸エチル作っちゃろうって思ったらしいんですね。
さす
発
がで
想
す
が
ね。
すごいですね。
すごい。作っちゃうん
で、
だ。
参考書ですね、片っ端から調べまくってですね、作り方を見つけたらしいんですけれども、それを、もうその酢酸エチル作りにはですね、エタノールと硫酸と漂酢酸が必要っていうことが分かったみたいなんですね。で、漂酢酸はですね、近くにある米の研究所にどうもあるというところで、自転車借りてですね、そこの研究所まで行ってもらってきたらしいです。で、あと、エタノールと硫酸は、その研究所にあったので、魚類研究所の方にあっ
あ
た
った
の
ん
で、
ですね。
これで、はい。これで、まあ、作れるぞというところで、まあ、いろいろな実験機材用意して、酢酸エチルを合成したというところで、なんか、僕、研究所にいてですね、実験助手やってた時があるんですけど、その時には、業者さんに欲しい薬品言えば次の日とかに持ってきてくれたんですよね。この材料から自分で作るっていうのはすごいなって思いました。しかも教える人もいないのに。
いやー、そう思います。しかも、米からねっていうところもね。
米っていうか、米研究所ですね。米研究所っていうところに
なんだ、なん
漂
だ。
作さんがあったん
あ、
だ。あったんで。
あっ
米から
た。
作ったわけじゃない
そ
で
ういう
す
こ
ね。
と。びっくりした。どうするんだ、おと。そこまで。
米から作ってたらさすが、すごすぎます。
どうやって作ったの？そういうことですね。
いや、もうこの、言い訳してやらないっていうんじゃなくてですね、なんとかやるっていう、のはすごいなと思いました。あとですね、小さな昆虫ですね。昆虫がですね、温度低下に反応してですね、する不飽和脂肪酸っていうのがあるみたいなんですけれども、まあ、あれですかね、冬眠するときとかになんか凍らないようにするために体の中に油を貯めるんじゃないかなってまあ今勝手に思ってるんですけど、まあそういう不飽和脂肪酸についても、研究を別系統でやってたみたいですね。で、カリコ先生の初めての論文っていうのが、この、虫の不飽和脂肪酸の研究の論文らしいです。
へえ、そうなんだ。虫に
虫の
脂
油です
肪っ
ね。
てあったん、油あったんだっていうとこからです
そう
け
で
ど。
すね。虫も油あるんですねって感じですね。
イメージがつかないけど、高さのイメージしかないです。
ねえ、ですよね。
へえ。
そんな感じで魚類、はい、研究所時
不
代っ
飽和
ていう
脂
感
肪
じです
酸の
ね。
研究ですね。
はい。でですね、カリコ先生、いよいよですね、こんな、勉強漬けだらけの感じですけれども、男の子との出会いがあります。
ここに来て初めての。
ここに来て初めてですね、高校時代、女の子たちはみんな一生懸命、自作の服を着飾って、たのにも、もう全然興味がなかったんですけれども、
ねえ、
彼女
見
自身
向き
に
も
つ
し
い
なか
に、
ったのに。
恋の、はい、季節が来たみたいでですね、12月にですね、勉強漬けの学期が終わるとですね、打ち上げのパーティーがあるらしいんですね。で、そ
か
の二
わ。
次会でですね、まあ学校でのパーティーの二次会ですかね、で、ディスコに行ってですね、まあ、 今風に言うとクラブに行ってですね。で、そこでハンサムな男性と出会ったシーンですね。で、カリコ自身ですね、かなり背が高いんですけれども、それよりもさらに大きな、ハンサムな彼が近づいてきてですね。で、一緒に踊ったらしいんですけれども、まあ彼の名前はベーラっていう名前ですね。ベーラ
ベ
とい
ー
う
ラさん。
方。ベーラさんですね。で、しばらく踊った後にですね、コーラでも飲まないって言ってきたらしいんですね。で、ビールでなくてコーラってクッションマークが頭の中にあったらしいんですけど、まあ、うなずいたらですね、ちょっと待っててって言って、ここから離れないでねって言って、どっか行ったらしいんですね。で、バーに注文しに行くんじゃなくてですね、最初ダンスフロアの空き瓶を集めてたらしいんです。で、彼はそのダンスフロアの空き瓶をバーに持って行って、それをコーラに変えてもらってたらしいんですね。
へえ、なるほど。
これ僕ちょっと経験があるんですけど、すごい子供の時ですけど、空き瓶を、お、も、あの、持って酒屋さんに行くとですね、ちょっとお金に変えてくれるんですよ。瓶買い取ってくれたんですよ。彼はですね、まあ、お金持ってなかったんでしょうね。だからダンスフロアの空き瓶を集めて、で、バーに持ってって、バーカンで、お金に換金して、それをまたコーラに変えると。
なる
いうこ
ほど。
とをしてたみたいですね。で、あ、なるほど。彼って全然お金持ってないんだなって、その当時、思った、みたいです。で、会話して分かったんですけども、彼、ベーラですね、高校生だったらしいんですね。
わあ、ほう。
だからコーラなんだと。で、なんか近くのですね、技術高校、職業訓練をする技術高校に通ってたらしいんですね。で、高校で寮生活してたみたいで、その時カリコは22歳なんですけど、彼は17歳。
わあ、
で、
若い。
若いですね。5歳も年下。多分
結構
22
な
歳の
それ。
時の5歳年下ってもうなんかね、全然違いますよね。
全然違いますね。ポセだもんね。
今僕49です。49の5歳年下の44だったらね、全然あれですけど、22歳の時の5歳年下の17って言ったらもうまるで違うと思うんですけれども。
まるで違いますね。
それでまあ、友達とですね、寮を抜け出してディスコに遊びに来てたみたいなんですね。で、主営にはですね、買収してたみたいです。ディスコでワイン調達してくるからって言って、で、そのワイン渡してあげるからちょっと見逃してよっつって来てたらしいです。
バルジェが、
悪知
働
恵
くの
が
が。
なかなか、なかなか働くみたいですね。で、まあ、ディスコで踊ったり、コーラ飲んだり、喋ったりとかしてですね、その後で彼は、カリコの寮までですね、5キロの道のりだったらしいんですけども、ずっと寮まで歩いて、送ってくれたらしいんですね。
5キロって
で、
結構ですよね。
5キロ結構ですね、
ねえ、
なん
1
で
キ
す
ロ
け
歩こう
ど、
と思ったら15分、20分って。な
そう
る
で
ほ
す
ど。
ね、なので、まあまあ、1時間ぐらいはかかったんじゃないかなと思うんですけどね。なんですけれども、まあ、で、その間の話もすごい楽しかったらしいんですけれども、途中で映画のポスターがあったらしいんです。で、それで、ベーラがですね、次はこれを一緒に見に行かないって言ってデートに誘ってくれたらしいんですね。なんですけども、カリコは、まあ、楽しかったけど、さすがに相手高校生だし、まあ、いろいろ思うところもあって、いやーもう多分会うことないわよ、私たちって言って。
そう
で、
ね。
それで、送ってくれてありがとうって感じで別れてですね。で、まあ、また勉強漬けの日常に戻ったらしいんですね。
カルコ先生っぽい。
なん
戻っ
か、
ちゃったんだ。
戻っちゃったですね。なんかあっさりしてるな。まあ、いいなとは思ったんです
本当
け
です
ど、
ね。
あっさりしてるなっていう。
あっさりですね。
ただですね、次の週にですね、友達が、部屋をノックしてですね、下にあんたのお客さん来てるよっつって、男の人なんだけどって言って言われて、で、下に見に行ったらですね、ベーラだったらしくて、で、開口一番ですね、やっぱり映画に行こうよって言われたらしいんです。
おお、
で、ちょっ
結構
とあまりにもびっくりして
強
思わ
気
ずオッ
だ。
ケーしちゃったらしい どうですか、こんな男性は。
いや、ありかもしれない。
ありよりのありですかね。
ありよりないですね。
ああ、
びっく
ちょっ
り、確
と、
かびっくりしてるもんね。
びっくりさせると OK 取れるっていう。
意
ちょっと、
外
モテ
性
ない
は、
男子諸君はちょっと、はい、ぜひやってみてくださ
まあ、でも、
い。
それがまずできるかどうかですけど
そうです
ね。
ね。これが
男
で
子
き
と
る
し
か
て
どうか
ね。
が、ちょっと男としての、こう、勇気の部分ですね。はい。で、まあ、約束の日なんですけれども、まあ、カリコも、楽しみにですね、映画館の前に来てですね、で、待ったらしいんですけど、待てど暮らせど、なかなか来なかったらしくて、
あら、
あれ、向こうから、誘ってきたのに、なんかもう振られちゃったのかな、私っていうふうに思ってたら、だいぶ遅れてですね、ベーラがやってきて、で、また下手くそなんですね、言い訳したらしいんですけど、ごめん、
ね、
鼻血が出
な
ち
ん
ゃっ
で？
てって言ったらしいんですよ。
そんな、すご
興
い
奮
弱
しちゃっ
気だ
たんで
な。
すかね。なんかわけわかんないですよね。鼻血が出ちゃってっていう。で、まあ、映画を二人で見て、見終わった後に食事に行ったらしいんですね。で、ベーラは自分の家族の話をしてくれたらしいんですけれども、お父さんがですね、大工さんで何でも作ったり直したりできると。なんか、自分のお父さんと同じ感じですよね。で、建築以外にですね、ミシンでも車のエンジンでも何でも直すと。
すごいね。
いや、すごいですね。で、ベーラも、僕だってそんなことできるんだよ。お父さんと同じようにできるんだっていうことを自慢し、まあ、喋ったらしいですね。もう本当、カリコのお父さんと一緒じゃんっていうので、カリコはすごい興味を持っちゃったみたいですね。で、ベラの家族はですね、ハンガリーの南部に土地があってですね、で、子供の時には畑仕事の手伝いをしてたらしいですね。で、ミツバチを飼っていてですね、蜂の世話もした。なんかすごい、カリコと境遇が似てるというか、
本当ですね。
そういった
確
感
か
じだったので、すごいなんか親近
に。
感が湧いたらしいです。なんですけども、まあ、そんな話をしている途中、突然ですね、立ち上がってトイレに行っちゃったらしいんですね、ベーラが。で、全然戻ってこなかったらしいんです。で、あんまりにも待たされるんで、あれ、なんかもう、あの人帰っちゃったのかなと思って。で、席立ち上がってですね、支払い済ませて帰ろうとしたらですね、レストランの他にお客さんからですね、声かけられたらしいんですけれども、あなたのですね、お連れさん、トイレで鼻血が止まらなくなって、倒れてますと、言われたら
あら、
しいんです。
鼻血。
鼻血嘘じゃなかっ
本当
たん
だっ
です
たん
ね。
だ。
本当だっ
本
た
当
み
だった
い
た
で
ん
す。
だ。どんな状況なんだろ
どんな状況だったんですかね、ちょっとわかんないですけど。
う。
で、その、見知らぬ、他のお客さんのですね、ハンカチを借りて、ベーラは鼻を押さえながらですね、また、寮まで、送ってくれたらしいです。
へえ。そう、なんか、初めてのデートにしては、なんか 鼻血のエピソードが残ってしまって。
鼻血。まあ、それがなんかすごい 面白すぎる出会いだなっていう感じですけど。
本当ですね。
はい。初デートは鼻血の思い出っていう感じ。はい。で、ベーラはすごいなんか気さくな、感じでですね、同級生、たちともですね、クラスメイトともすごい、馴染んでくれたらしいんですね。すぐ、もうなんか仲間に入っちゃったみたいで。で、仲間の実家を訪ねる旅っていうのにもですね、なんかベーラも一緒についてきたりとか、したみたいですね。
すごい。じゃあ、割と寮の仲間とすぐに打ち解けてってことですね。
そうですね。なんか自分の
割と
友
遊び
達
に来てた。
と、はい、なんか仲良くなってくれる、まあ恋人ってなんかすごいありがたいと思うんですけれ
いい
ど
です
も。
ね。ありがたいです
は
ね。
い。なんか結構ね、なんでしょう。付き合っちゃったら、急に付き合いが悪くなる。彼女ができたり、彼氏ができたら付き合い悪くなる友達っていますけど、 なんかそういう感じじゃなくて、なんか自分たちの友達の中になんか入ってきてくれたみたいですね。
高校生にしてはやるなっていう感じ
そうですね。高校生にして
では
なかなか社交的ないい子です
ね。
ね。はい。で、ずっとですね、努力の人だったカリコなんですけれども、ベラとのですね、デートの時間が欲しかったんですね。なので、ついにですね、宿題をですね、サボります。そしてです
カリコ
ね、
先生が。
カリコ先生がついに、恋に落ちたら、やっと普通の人になったみたいな感じですね。で、ただ、取りこぼすわけではなくてですね、宿題は同級生に頼んでやってもらったみたいです。
すごい、同級生も優しいな。
優しいですね。まあ、多分、ベーラー、人柄で、なんか、カリコとの時間を作ってあげたいって思ったんでしょうね、同級生たちも。
思ったんでしょうね。す
う
ごい、
ん。
カリコの勉強漬けの性格も分かってての話、ことでしょうね。
そうですね。
すごい。とうとうカ
で、
リコ
ただです
も。
ね、はい。とうとうカリコ先生も、こんな、真面目な方がですね、恋に落ちたわけですけれども、ただですね、やっぱりこう、カリコ先生真面目なんですね。何回もですね、勉強の邪魔になるこれはと思って、ベーラと別れようとするんですね。
そういうちょっと冷静なところもあるんだ。冷静というか。
そうですね、冷静というか、やっぱり私の目的は勉強だってやっぱり思ってるんだと思うんですよね。ちょっとこれは気の迷いよみたいな感じだったと思うんですけれども。で、何回もベーラに別れましょうって言うんですけど、まあ、ベーラは、一時離れるけども、必ず戻ってきて、別れてくれなかったらしいです。
す
で、
ごいな、ベーラの。
はい。ベーラもなかなかですね、本当
な
に。
かなかですね。
若くて5歳も年下なのに、カリコのことが好きだったんだなと思いますね。
ね、本当に。で、
で、
とうとう実家に行くですか。
はい、とうとう実家に行くですね。とうとう実家に連れてったらですね、ベラとお父さんってもうすぐ仲良くなったみたいで。
まあね、そもそも似てましたもんね、やってること
は
が。
い。やってることをすごい似てるので、やっぱりそこで意気投合したんでしょうね。で、お母さんもですね、こんな息子がいたらどんなにいいかなって言ってたらしいです。ただ、やっぱりこう、カリコは、まあ言ったら東大首席みたいな感じですよね。それに対して、まだ高校生で、しかも技術系の高校みたいな感じで、でもあんたたちは釣り合わないわねって
あら、
言って、
お母さんちょっと冷静だな。
そうですね、お母さんは言ってたらしいですね。でもです
そう
ね、
な
カ
ん
リ
だ。
コ、ここで、やっぱり負けず嫌いなところが、お母さんに言われたことで、天邪鬼が出たんですね。いや、
あら、
いいんじゃん。
おう、
うまくいくんじゃない私たちって思ったらしいですね。
なるほど。逆に
逆
火つ
に
けちゃったんだ。
火
面
ついち
白い
ゃいました
なぁ。
ね。
についた。お母さんはそれをあえて言ったのか、その辺わからないですよね。
いやー、まあ、やっぱり親心じゃないですか。やっぱりちゃんと こう、
そうだろうな。
ね
もっとちゃんとした、ちゃんとしたっ
え。うん、
て言い
学
方
のあ
がいいです
る、
けど。
はい、学のある人間と結婚するんじゃないの、あんたはって思ってたんじゃないですかね。うん。
ですかね。
ベーラが悪い子じゃ
だか
ない
ら。
けど、みたいな。うん。
面白いな。それで、火ついたんですね。
そうですね、火ついちゃった感じですね。はい。で、ちょっと学問の方に戻りますけれども、この頃ですね、遺伝学が本当にもう日進月歩でですね、どんどん毎日のように新しい発見がされてるみたいな感じだったみたいですね。で、DNA がですね、メッセンジャー RNA にコピーですね、転写って言いますけれども、まあ、こういったのがされるっていうことはもう分かってたと。ただですね、すべての DNA がメッセンジャー RNA に転写されて、タンパク質に翻訳される。まあ、これセントラルドグマっていうものですね。 まあ、ここら辺生物学の基礎で、まあ、最近の高校生はもう必ずここら辺習うらしいんですけれども、まあ、DNA からメッセンジャー RNA、それからタンパク質ですね、に行くというですね、部分なんですけども、全部の DNA がメッセンジャー RNA になってタンパク質になるというわけではないと。まあ、かなり DNA にはですね、無駄な部分というか、タンパク質までいかない、無駄な部分っていうのがあるんだなっていうのが、この時代に分かってきたらしいですね。まあ、この、捨てられる部分のことをですね、イントロンっていうんですけれども、このイントロンと呼ばれる、まあ、エクソンとイントロンっていうのがあるんですけども、まあ、ちょっと、その辺は、まあ、難しい話になるんで省きますが、というか、最後にしたいなと思ってるんですけどね。ちょっと、とりあえず今は、さらっと言っておきます。
さらっと、まあ、捨てられる部分がイントロンだけですね。
そうですね。イントロンっていう部分が、出られる部分があるっていうことが分かってきてました。こういうふうな形でですね、生物学に大変革が起こり始めて、カリコはここに飛び込んでいくことになります。まあ、このあたりちょっとが、大学での、いろいろなお話になります。で、この次から研究者へというふうなところになっていきますので、とりあえず、キリがいいので、ここら辺で一旦また、
なるほど。
終わり
す
にしたい
ご
と思い
い。
ます。
大学の時代に、カリコの春が来たっていうのだけはすごい、印象的でしたけど
そう
ね。
ですね。どんな人にも来る恋が、カリコにも来てくれて、本当に、僕は、安心しました。
ちなみに、このベーラさんとは、そのまま続くんですか？
そうなんですよ。これがですね、最終的には夫になります。で、本当に、カリコの人生を支える本当良き夫になっていくという形でですね。
すごい出会いだな。
後々ちょっと、お話ししますけれども、彼自身がですね、カリコがもう本当、一生懸命研究をしてですね、家庭を顧みたくても顧みれないぐらい、そこの世界に入っていくので、家族を支えたのは夫っていうような形になるんですね。
なるほど。
なの
す
で、
ごい。まあ、このエピソードからも、どれだけね、大事にしてるのかとかね。すごい
いい
な。
ところが、
いや、
見えて
面
くるの
白かっ
で。
たです。金子先生の学生時代の話が、今日はテーマとしてなりました。また次回もね、今度は研究者へというところに、どんどんどんどんこう、入っていくところ
行く、
をお伝え
形
し
に
て
ない るか
こう
な
か
と。
と、思います。ここまで聞いてくださってありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。ありがとうございました。
ありがとうございました。